はい、グレートギデイの東京ネットラジオ4月でございますが、やっと暖かくなってきてね、なんだろう、なんかちょっと間違えば T シャツ1枚でいられるような感じなんだけど、夜やっぱまだ寒いのかね。うん、なんかまたあの間ね、雨降ったりするとさ、うん、ちょっと気温が下がったりとかいろいろね、うん、したりするからさ、皆さんあの体調には気をつけてくださいね。急にあの暖かかったのが寒くなったりとかさ、うん、急に暑くなったりするとね、体調を壊したりとかするからさ、うん、こういう時にね、あの毎度言ってるけど、爬虫類とお年寄りは本当に気をつけてくださいね。ね、自分であの体温の変化とかできそう、そういうこと言ってるから怒られるって言うんだよ、もうしょうがないな。というわけでね、新入学生の皆さん、新入社員の皆さん、4月です、皆さんこぞって、聞いてください。どうぞよろしくお願いいたします。それではスタートでございます。どうぞ。はい、改めましてグレートギデイでございます。よろしくお願いいたします。挨拶を噛むというね、本当にお前本当に芸歴43年かっていう、本当に、厳しいお叱りの声がね、各方面から聞こえてきますけど、今日はですねちょっとね最近のテレビに憤ってましてね、別に俺ごときが言う問題じゃないのかもしれないけど、うん、なんかねちょっとねどうなんだろうっていうことがあってさ、うん、まあいろいろね、バラエティー、特にバラエティーとか見てるとね、うん、なんでそんなことするんだろうみたいなさ、うん、そういうのがあったりとかしてね、うん、まあでももう最近始まったことじゃないんだよ。これさ、俺がもう20年以上前かな、とある番組でね、うん、体験したとんでもないことだったんだけど、うん、もう作り手側はね、内容で勝負っていうのを完全に諦めてるっていうさ、うん、そういうのを現実に目の当たりに見せられてさ、さすがにうちの師匠も呆れてたけどねそれ話し聞プロデューサーが得意になってさ、でその人がいなくなった後殿がポツとバカじゃねえかって言ってたからさ、本当にしょうがないね。もうあれだよ、もう今のテレビなんて内容で勝負なんか考えてないからね、うん、いくら視聴率取るのにそこじゃねえんだもんっていうのはあるからさ、まあそんな愚痴をね、今日は聞いていただこうと思います。それではよろしくお願いいたします。どうぞ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、改めましてグレートギデイでございます。よろしくお願いいたしますね。4月の声を聞いてね、どうなのみんな、ちゃんと入学できた？昔さ、だからあれだよ、オールナイトニッポンでね、あの弟子入りのあれがあったんだよ、儀式みたいのが。でそれなんでかっていうと、それうちのね松尾伴内さんが弟子入りした時の様子を、それを殿がオールナイトニッポンで喋っちゃったのよ。うん、なんか先週よ、あの3時に終わって出てったら、木の陰からじっとこっち見てるやつがいるんだよって、それが松尾さんだったんだけど、うん、なんか俺のこと絶対刺しに来た、あのうちの師匠って必ず人が寄ってくると俺のこと刺しに来たっていうさ、そういうのがあるんだけど、なんかよっぽどなんかすねに傷持ってんのかなとかいろいろ思いながらね、うん、そうしたらさ、それを聞いてたリスナーがさ、あ、そういうあのアプローチの仕方があるんだっつって、その次の週からすげえ集まっちゃったんだよ、人が。もう、あの でね、そのまあ大体14、15人ぐらいがこうわーってバーって来てさ、殿が出てくとね、バーってさ全員でさ土下座してさ、弟子してくださいとか言うんだけど、もうあのなんだろう一気だよもう大官屋敷に年貢はもう納められねえだとか言いながらさ、そう、それで普段はね14、15人ぐらいいるんだけどさ、その4月にね、あの入試とかさ、入社に失敗するとさ、みんな来るんだよ。だから一番多い時で50人ぐらいいたんじゃないかな、土下座してる人。うん、びっくりしたよ。日本、前のね。あ、まあ、今も有楽町戻ってきたのでっかか。うん、そうで、有楽町さ、あの日本放送バーって出るとさ、うん、路地と言わず、街路樹の下とかさ、いろんなとこからさ、弟子してくださいって、土下座してるっていうね。そう、そういうのがあってさ、大変だったね、もう、絶対もう、あの、弟子取らないって言いながら、もう、なんて言うんだろう、どのも優しいからさ、あの、断りきれなくてね、うん、とりあえずネタ書いて、お前、ダンカンに見せろとか言うてさ、まずそこが登竜門なんだけど、うん、で、コント帰ってきてね、ダンカンさんに見てもらってさ、うん、でも、才能のやつはもう帰れって言われたりとか、どうなんだろうね、何人かいたもんな、それ、俺も、まあ、ちょっとね、あの、ルートは違うけどさ、ダンカンさんちで、あの、お世話になったりとかしててね、うん、で、ラッシャーさんもそうじゃない、うん、で、その後の、あの、あれだよ、うん、あの、クロマニオンしかは違うんだな、うん、あいつもまた別のルートなんだけどさ、うん、大変もダンカンさんもすごいよね。見ず知らずのやつを止めちゃうんだ、いきなり。うん、怖くねえのかなとか思ったけどね。でもね、なかなかその真面目にさ、やっぱそのネタとか書いてくるやつとかあんまいなかったからね。うん、なんかこう、やっぱほら、あの頃、たけし軍団ね、殿とたけし軍団がテレビでやってること面白そうだからさ、行ってみようとか言って、その軽い気持ちで来てさ、内情を見てすげえ厳しいからさ、そのまま一日だけ来て去っていくとかね、うん、そういうやつがいっぱいいたんだけど、うん、まあ、その、一日だけで、去っていかないやつがいっぱいになっちゃったからさ、大変だったんだけどね。うん、だからその最初の10人ね、あの東さんから、ラッキョちゃんまで入れての10人が、まあ一軍というかさ、そういう風に言われて正規軍とか言われてるんだけど、でその後に、うん、武士軍団セピアっていうのがあったんだよね、うん、一世風靡セピアに対抗してさ、うん、でこいつらはね、かわいそうっちゃかわいそうだったね。そのうーん、俺らはさ、もう、なんて言うんだろう、下積みがないのに、もう、毎日のように、そのコントを、殿の番組のコントに出てたわけじゃない。もう、だから、もう変な話、本番がもう、稽古みたいなもんでさ、ほんと厳しかったんだよ、でも、できないと、すっげえ怒られるしさ。そう、そういうのがあったんだけど、やっぱセピアになると、何が一番かわいそうとかって、俺らはね、あの、武士軍団の、その、正規軍が対殿なんだけど、うん、その下の連中はさ、その対殿なんだけど、その間に武士軍団が入るから、うん、むちゃくちゃかわいそうなんだよ。いろんなそのね、兄さんの仕事のその手伝いとかね、防衛もやんなきゃいけないし、当然殿の防衛もやんなきゃいけないしさ、うん、いろいろ大変で、うん、でなかなかテレビに出られないで、結局だからセピアって言われてた子たちはみんな辞めちゃったんじゃないかな。で、その後に浅草キッドブラザーズってなってね。うん。で、今の浅草キッドとかさ。うん。あの辺が弟子入りに来たんじゃない？そんな感じだったような気がするけどね。うん。だからよくあれ、浅草キッドは、あの、俺ん家に来てネタ見せとかやってたよ。漫才作るとさ。うん。で、おでんとか食べて帰ってたけど。うん、そんな感じだったね。で、いつの間にか20何人ぐらいになったんじゃないかな、最終的には。うん、だから残っているやつより辞めた数の、やつの数の方が多いからね。うん、いろんなやついたんだよ。変わりもんがさ。うん、やっぱ芸人になろうなんていうのは変わってるよね。うん、俺が言うことじゃないけどさ。こんなことを言うと怒られそうだけどさ。うん、そういうのがね、来て。いろいろな問題を起こしたりとかしてさ、もうあだこうだみんなに怒られてさ、大体、うん、教育係の枝豆さんにぶん投げられてる 親方、タカさんにぶん殴られたりとかしてさ。うん、じゃあもう鉄拳制裁だったからね。うん。どんどん言われたもんだって。うん、萩本さんとかファミリーだけど、うちアーミーだからなって。あ、それも、もう、痛いほど分かってたよ。アーミーっていうのは。もうだって。はいか、はいかイエスしかないからね、返事は。ノーとかないからね。そう、だからね、お正月番組でさ、ゲームに挑戦して、失敗すると、羽子板とかね、駒回しとかさ、米語回しとか、たこ揚げなかったか、うん、なんかそういうの やってさ、うん、失敗するとさ、一発だけ頭にバリカン入れられるんだよ。これがすごい頭んだってさ、で、番組終わるまでそれでいなきゃいけないの。本当にさ、かわいそうだったよ、みんな。うん、で、まあ、ね、床屋さんが、おじさんがちゃんと来ててさ、最後は、みんな坊主にしてくれたんだけど、うん、それやったらさ、やっぱ、今、思う誰か、読売新聞の放送塔とかいうとこに、クレームがあってさ、うん、いくらなんでも、ゲームに負けたからって、坊主っていうのは、やりすぎだと思う。俺、初めてじゃないかな、殿に関する、番組でクレームって見たの。まあね、それまでは、なんて言うんだろう、PTA が選ぶ子供に見せたくない番組とか言ってね、ひょうきん族とかさ、うん、大体、8時代全集合とか、いろいろ、ワンツーをこう、行ったり来たりしてたんだけど、そう、そういうのでさ、あ、本当に書かれちゃうんだね、こういうのね、とかいうのあってね。うん。名前笑ってみてよ。こっちなんてだ、面白かってやってるわけだからさ、好きでやってんだよ。うん。なんか、そう、面白い髪型してみんな笑ってくれたら、それで嬉しいじゃん。うん。だから、いいのになとか思ってやってるんだけど、それじゃダメなんだよね。うん。怒られちゃうの。困ったもんでございますけどね。うん。だからね、なんだよ。テレビとかもさ、見てる人たちはね、こう、どんどんどんどん、この、うん、エスカレートをしていくのが、やっぱり見たいわけじゃない。前の回よりは、今回よりも、もう、先の回とかさ。で、そうやって、まあ、ウルトラクイズとかもね、そうやって、エスカレートっていうか、まあ、どんどんどんどん、こう、派手になっていくんだけど、あるところを超えると、急に、手のひらが返るんだよね。うん、テレビでそんなことしていいんですかとかさ、そういうことするといじめにつながりませんかとかさ、いじめにワニとか使う人いないでしょ。クレーンとか使ってみろよとか思うけどさ、うん、クレーンにゴム貼って打ち上げられてみろよとか、そんないじめするやついたらびっくりするわとか思うんだけどさ、そう、そういうことをね、言ってくれ。まあでも、あの頃はね、まだあれだったね、うん、放送局とかさ、うん、制作会社とかね、うん、そういうところに電話が来るあれだったからさ、うん、そこにちゃんと対象係がいてね、あ、すいません、よく言っときますとか、そうやって適当な返事してさ、あれだったんだけど、今はもうね、でもね、ネットで、ね、直接なんだろう、書き込まれちゃったりとかさ、うん、スポンサーにそのまま苦情が行ったりするからね、だからスポンサー たまないよ、だってお金出して、お前んとこの商品買わないとか言われちゃったらさ、踏んだり蹴ったりじゃん、だから。ね、そういうのはなかなか、やっぱり今のそういう、なんつうんだろうね、クレームっていうのが、規模が大きくなったっていうかさ、だからね、ちょっとね、そこをね、逆手にとってね、みんなでいろいろさ、前考えたんだけど、スポンサー降りたら、お前んとこの商品買わないぞっていうのは、どうなんだろうっていうのあったけど、これはちょっと伝わりにくかったね。うん、やった人はいなかったけどさ。あとは前も言ったかもしれないけどね、テロップ。なんだい、通販みたいなテロップがあってさ、あんじゃん？すげえ一生懸命宣伝してるのに、これは個人の感想ですとかさ、効き目を表したもんじゃありませんとかさ、うん、そういうのあんじゃん。うん、それに習ってさ、みんながわーってひどい目に遭ってるところにテロップが出てさ、うん、本人は喜んでやってますとか、そういうのがあったんだよ。うん、自分がやるって言ったんですとか、そういうの。確かね、ウルトラクイズでね、テリーさんとうちの師匠が話してて、うん、そういうことやろうって言ったんだけど、結局それは実現をしなかったんだけど、殿の特番でそれやったんじゃない？俺見た記憶あんだよな。うん、 もろにその言葉が載っててさ、うん、本人がやるって言ったんですとかね、うん、あれ面白かったんだけどな、もうちょっとなんかこうね、うん、広まってくれりゃいいなとか思ってさ、うん、最高のギャグじゃんそんなの、うん、キャーキャー言いながらさ、うん、いるなバシバシ殴られてんだけど本人は喜んでやってますとかさね、そういうのが出るのでいいなと思ったんだけどね、うん、結局そういうのもダメなんだね、厳しいよね本当に、うん、困ったもんでございますけどもね。でね、最近ね、そのテレビ見ててさ、すごいちょっとと思ってんのもさ、ワイプってあんじゃん、こうテレビの画面があってさ、その端っこの方にさ、スタジオにいる人がこうそこだけポッて抜かれてね、顔だけとかさ、うん、そういうのが映ってさ、最近はまあね、ワイプ芸とか言われるような、うん、まあ、あそこも確立してんのかなとか思うんだけど、最近さ、あそこに映ったやつが喋るんだよ。うん、音声が生きてんのね。これ絶対間違いじゃないと思うんだけど、普通、だからちゃんと、うん、その音声生かしてあれだと思うんだけど、もうさ、邪魔でしょうがないんだよね。うん、メインのだって、その、あれは聞こえないんだもんだって。うん、なんであんなことするんだろうとか思うよね。うん、本当にセンスねえなとか思うよね。あとね、俺大嫌いなのがね、報道番組とかでさ、こう目隠したんじゃん、フリップっていうかね、大きいこうボードがあってさ、うん、そこに次のセリフが書いてあるんだけど、それに目隠しがしてあってさ、それを剥がすときにさ、キラリラリーンとか音が入ってたんだよ。そんなもんいる？あれさ、一生懸命それに合わせて音入れてる人がいると思うんだけど、あ、なんか意味あんのかな？わ、どうなんだろう。いろんな意見聞いてみたいけどね。あれは、そのなんだ、メリハリとして必要ですとかさ。うん、そういうのを、思う人もいるかもしれないからさ、うん、聞いてみたいんだけど。そう、だからそのね、ワイプの、音声とさ、その目隠し剥がす時の音、うん、これがもう今ね、もうテレビ見ててね、邪魔で邪魔でしょうがないっていうのがあってさ、うん、なんとかしてこうやめてくんねえかなと思って、うん、ちょっと X に書いてみようかな、うん、叩かれそうだけど炎上しそうだけど、ちょっと怖いけどねそう、それでさ、まあ冒頭に言ったんだけど、そのまあ二十何年前ですよ、あるバラエティ番組があってね、まあ名前は言わないけど、それでまあ収録してました。でそこにさ、プロデューサーが意気揚々と来てさ、たけしさん聞いてくださいよ、これからね、うちの曲はね、視聴率が爆上がりしますよ、つって、なんだろう、なんか面白い企画でも考えたのかなと思ったら、みんなね、やっぱ覚えてると思うんだけど、放送開始が7時ちょうどじゃなくなったんだよね。6時57分とかさ早く始めんの視聴率取る方法がそれだって。まあそれもさ、コロンブスの卵かもしれないけど、もうそれ聞いた時にさ、あ、もうこの曲はね、内容で勝負するのはやめたんだなっていうのはさ、もう、うん、前からその人あんま好きじゃなかったけどだって本当にセンスねえんだもん。だからね、こうまあね、お笑いっていうのはさ、まあいろいろ危ねえ今、うん、バレちゃうとこだった、何の番組だかそうさ、振りと落ちっていうのがあってさ、振りがあって落ちがあるから、そこで完結して笑うんだけどさ、その人の感覚はさ、振りがもうないんだよ。落ちばっかりをどんどんどんどん詰めていくから、うん、なんでこの人はこうなってるんだろうっていうのが全然わかんないままってさ、もう本当になんかね、編集才能ねえなっていうかさでもさすがにね、編集までやらしてほしい。もう時間がやっぱかかるじゃない？編集って一番大変だと思うからさ。うん、それはまあ俺らがこう思っても、それはそこでできないことなんだけど。うん、いやもうね、なんだろうね、その何にも分かってないんだな、この人っていうね。うん、そういう人のにがプロデューサーとかになっちゃうと大変だよ。うん、軍団はただ痛いとか熱いとか言ってりゃいいとかさ。うん、そういうこと言うからね、平気でね俺ら体張ってんのにさ、なんでそういうこと言うんだろうなと思って、まあ面と向かっては言わないけどさ、 うん、そういうのを言ってるっていうのを聞いてさ、むちゃくちゃショックだったんだけど、悲しいよね。やっぱそういうのってただ信頼関係なわけじゃない。うん、セットだってさ、どんなね、落ち方したって、うん、怪我しないっていうかさ、しないような、うん、ちゃんと保護がしてあったら、やっぱりそれ当たり前だと思うんだけど、でさ、プールのセットがあって、そこに軍団がこう飛び込むんだけど、あのね、当然そのプールの、なんていうの、ヘリにはさ、ウレタンが敷いてあるんだけど、それが釘で止まってんだよ。だからもしその釘の上に落ちると、もうウレタンはへこんじゃうからさ、完全に体に釘が刺さるんだけど、うん、それを見た瞬間に殿がもう 激怒したもんね。もうふざけんなよって、これ誰がやると思ってんだこれってさ、大道具さんとかすっげえ怒られてさ、作り直しセット、うん、すごかったね。うん、でもそれはそうだよね。そういうところでさ、やっぱなんかこう変な形で落ちても怪我しないっていうかさ、うん、そういうのはやっぱちゃんと、それは、なんだろうね、まあ、AD さんとか使ってさ、テストはしてくれてるとは思うんだけども、うん、いろんなこう、なんていうんだろうね、シチュエーションっていうかさ、そういうのをちゃんと想定してね、うん、こういうふうに落ちたらこうなるだろうとかさ、うん、そういうのをちゃんとやってくれないと、俺たちで、だってね、その本番一発でさ、うん、大怪我するの、ね、俺らだからね、それはさ。ね、前も言ったけどね、教訓があってね、うん、骨は折っても血は出すなとかね。そう、骨折はいいんだけどね、失血しちゃうと全部カットになっちゃうからね。うん、これはね、激しく怒られます。うん、怪我して怒られるの。てめえ何血なんか出してんだよとか言ってさ、よくうちの若いのがセットの裏に引きずり込まれてったことあったからね。おー、まだ理不尽だけどさ、すごいよね。うん、もう、はい、皆さんも一緒に、はい、お、骨は折っても血は出すな。これはね、バラエティのね、これはね、教訓でございますから。まあね、そんなことをやっててさ、まあ結局、うん、その番組もね、まあ、あれ、どれぐらい続いたんだろうね。何年かやったんだけど、結局、まあ、終わってしまってさ、うん、なかなか大変になったんでございますけども、やっぱそういうね、その、例えば小道具とかさ、その大道具とかね、セットとかさ、そういうのを作ってくれる方々ね、持ち道具さん、大道具さんと、その演者の、その、なんて言うんだろうね、その、関係っていうのは、やっぱ絶対大事だなとは思うんだけどね。うん。だからだってよ、フジテレビとか、まあね、あそこは、お道具さんとかさ、何、どうなるんだろうな。まあ、フジテレビのお道具さんなのかな。うん、やっぱ対決でね、だってうちの師匠とさんま師匠が戦うわけだからね、絶対怪我なんかさせられないじゃない。うん、すごいもう、親切なね、セットで、あ、これだったら絶対怪我しないね、みたいなね。うん、そういう、ありましたよ。そういうのがね。うん、あとね、殿が好きだったのは、持ち道具。小道具のセンスがね、一番いいのは TBS さんだって言ってたね。うん、こう、企画で話した、殿が話して、こういうのが欲しいっていうの、そのままをちゃんと作ってくれるっていうの言っててさ。ああ、やっぱ TBS さんってそういうとこね、すごいんだなと思ってね。なかなか、あれでしょ、被り物とかね。うん、一点物だから高いんだけどさ。うん、そういうのちゃんとね、殿の思い通りなものを作ってくれるっていうのもね、TBS さんだったんですけどもね。でもね、一回すごいことあったんだよ。新島でロケがあって、で、そこでさ、ね、殿が考えたゲームとか、いろいろやることになったんだけど、その時に、現場に来たセットがさ、小道具とかがさ、完全に殿のイメージと違っちゃって、もう激怒。いや、できねえ、こんなんでってさ、怒っちゃってね、殿が。もうスタッフさんはもうあわあわだよね。そんなことさ、現場で言われ、しかも新島だよ。もうどうしようもできないよね。これまだまださ、近所、都内とか近所だったらさ、なんか TBS 戻って、あ、それも TBS だったんだけど、そんなことを言いながら、TBS の番組だったんだけどさ、新島行って、ってね、そうやって、でもすごいよ、その場で殿がまたゲーム考えてさ、もう小道具もセットも何にも使わないようなやつね、 うん、そういうのを考えてさやったんだけど、またそれが面白いから笑っちゃうんだけどさ、うん、だるまさんが転んだに対抗してヤドカリさんが転んだっていうのをやったんだけどさ、うん、面白かったよ。そう、そんな事件とかねいっぱいあってさ、あとはその TBS でねとか、あのひょうきん族でさ、ぬいぐるみを使うじゃない。うん、そうそうさ、それをさ、殿が番組終わった後持って帰るって言い出すんだよ、急に。え、ちょっと待ってください、とか言って。お前でさ、殿は、いいよ、車で帰っちゃうから、俺ら、車なんか何もないのに、ぬいぐるみをさ、持って帰んなきゃいけないんだけど、帰りの丸の内でなんか、激混みじゃん、もう、夜だから。しょうがねえからどうするかって言うと、ぬいぐるみ着るんだよ。ぬいぐるみ着て電車に乗るんだよ。すごいよね。うん、なんかすごい、あの大きなとっくりがサラリーマンに怒られてべっこべこに謝ってたりとかさ、そんな光景も見たことあるけどさ、うん、すごいすごい面白かったね。お、あとさ、あのセンメリがね公開された時にさ、あのパロディでね、戦場のメリーさんの羊っていうのをひょうきん族竹ちゃんまでやったんだけど、その時のやっぱさ、なんていうの、看板がすごい秀逸でさ、うん、それを殿が持って帰るって言い出してさ、そう、いや、あれじゃないかな、ラッシャーさんがもう担いで、うん、頭の上に乗せて、あの、川田町から四谷三丁目のマンションまで帰ったんじゃなかったかな。おー、あのね、ぬいぐるみを持って帰るって言われるのが一番怖かったね。まあ、後でね、また違う番組でそれを使うことになるんだけど、うん、それはそれでまた面白かったんだけどさ、いやー、すごかったね。うん、でもあれね、一体いくらするんだろう、何十万だよ。あの、かぶり物、うん、頭にかぶるやつだけでもう何万だからさ、うん、そうだね、一点物ってやっぱすごいんだなと思ってね。そう、うん、だから、ね、ああいうのさ、作ってくれる人たちって本当に、うん、やっぱすごいんだなと思ってね。うん。でも、やっぱ工房とかね、あの局の中にあんのかな、もう俺見たことないんだけど、うん、お道具さんとかね、うん、ノコギリ持ってさ、セット、家のセットとかさ、あっという間に建てちゃったりとか、うん、するしね。うん、その、あっという間に建てたセットを、泉谷さんと京志郎さんが、ノコギリで切ろうとして、みんながびっくりしてたってなって。そうなんだよ。ヒットスタジオが本番だから水曜日でさ、で、こっち撮ってるじゃない？うん、そうするとさ、何？ヒットスタジオに出てた人がさ、こっち見学に行くんだよね。見せてって。そうするとそのまま出しちゃったりとかさ、緩い時代だよね、なんかね。ってさ、京志郎さんと泉谷さんに鹿のぬいぐるみ着せてさ、うん、で、竹ちゃんマンに出てもらった記憶があるもんな。すごいよね。あんなのよくやってたなと思うね。なかなか大変でしたよ。うん、向こうはね、表の芸能界でこっち暗い芸能界とか言うと怒られちゃうけどさ、なかなか大変だったんですけどね。もういいな、きらびやかでいいなーなんていうのね、思いながらね、うん、こっちはたまに鶏の格好とかね、あのひまわりの格好とかしながらね、フジテレビの廊下を歩いてたわけでございますけど、あ、そんなね、すいません、愚痴から、そんなちょっと思い出になってしまいましたけども、まあ、今回はね、これで体の話できなかったね。うん、また改めてちょっとやりますんで、一つよろしくお願いいたします。というわけで、どうもありがとうございました。うん、ここで終わりでございますよ。どうも。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、というわけでグレート義太夫のお笑い音楽館でございましたけども、 今回83回目かな、もうすぐ100回迎えられるのかな大丈夫かな俺は、というわけで、ね、最後恒例の告知でございますけど、5月の、1、2、3、ね、3日間ね、下あれはどこだ、どこなんだ、ごめんなさい、ちょっと大事なこと忘れちゃったよ。あのフライヤー、あのうちのブログにね上げておきますんで、寄席道楽というね、役者さんが席亭になって落語会をやりますんでね、それの最後、私5月の3日の18時の会からね、まあ落語 やれればいいんですけどね、ちょっとこう足の状態があんまり万倍良くないんでね、もしかするとまたギター漫談になっちゃうんじゃないかなとか思うんでございますけども、とりあえずね、やることになってますんで、一つねよろしくお願いいたします。まあ、狭いとこなんでね、お早く予約していただけると、ありがたいんでございますけども、まあ、あとはね配信もありますんでね、そちらの方も、もうそちらの方ね無制限でございますんでね、何人でも見ていただければと思うんでございますけど、場所とかね詳しいこと料金とかはね、ブログとかフェイスブックね、あっちの方に載せておきますんでね、一つよろしくお願いいたします。やっぱねお客さん来ていただけるとね、演者の方もパワー全開で頑張れますんでね、一つよろしくお願いいたします。というわけでグレートギデアウの笑い音楽館ボリューム83、今回はこの辺で終わりでございます。どうもありがとうございました。でまたどうも。